町村議会広報研修会報告、場所東京都日経ホール、日程令和5年9月27日、派遣議員堀文彦、橋則孝。広報校長常任委員会広報小委員会より2名参加し、3つのテーマの研修を受講した。1点目、広報担当者が知っておきたい法律知識。内容は広報活動と密接する権利侵害の種類、 SNS 活用上の留意点。2点目、なるほどそうか、知ってよかった、読者を夢中にさせる広報誌作りの基礎の基礎。内容は刺さる周知の法則。3点目、パッと伝わる広報誌にやってはいけないデザイン講座。広報誌を編集することが多いノンデザイナー向け、やってはいけないデザインについて。内容はデザインを決める前に具体的なターゲットとシンプルなゴールの2つを決める。2点目、主役を配置し目立つレイアウトの鉄則を踏まえる。3点目、文字サイズの比率を意識する。標準フォントを使う。余白と整列を意識することで見違える3つのデザインルールを使う。議会広報に写真や挿絵を掲載する際に気をつけるべき著作権、肖像権など法律の知識から、印象に残る紙面デザインとタイトル作成まで幅広い内容を学ぶことができ、今後議会代理を作成する上でとても参考になった。次期以降の議会代理には今回の研修内容を活かし、より読みやすくターゲットに手に取ってもらえるような工夫を提案していきたい。ここまで楢崎がお伝えしました。
変わりまして、道外政務調査報告。調査先、岡山県和気町、岡山県美咲町、岡山県高橋市。日程、令和5年10月16日から18日、派遣議員、斉藤義孝、斉藤隆弘、沖田武志、重山正代、大串則俊、橋則孝。岡山県和気町、移住対策、英語教育の推進について、和気町は災害に見舞われる可能性が他の大都市より低いとされることを利点とし、人口減少に歯止めをかける対策として、1、田舎の良さ、2、岡山市から鉄道や高速道路や新幹線の利用により、関西都市圏に近いこと、3、教育の充実を町の PR の柱としている。具体的には、自然資源が多く、農業もできることで、新規に就農する支援制度の充実がある。また、小中高一貫して英語教育を行い、グローバル社会で活躍できる人材を育成する教育課程を構築している。移住、定住促進を進める特筆すべき点は、10年前に移住してきた移住経験者である移住相談員が移住を検討している世帯に町内を案内し、移住者目線で解説し、移住後もケアを行う対応をしていることである。栗山町においても、組織体制や各課連携について学ぶ点が多く、先進的な取り組みとして参考になった。岡山県美咲町、タブレット導入、主権者教育の取り組み。タブレット活用のきっかけは、質疑や質問の答弁を理解するために、行政側からの情報提供を受けたことにある。データ等が紙媒体より説明が容易で理解しやすいことから、全議員への導入となり、現在ではほとんどペーパーレスを実践できているという。主権者教育の場面では、子ども議会を平成27年から行っている。初動期は議会とその事務局が中心で行ったが、今では教育委員会が主体で行われており、授業のカリキュラムに子ども議会の時間が組み込まれ、 主権者としての意識を育てるための取り組みが定着していることが伺えた。議会力を高める上で参考となった。岡山県高橋市、図書館を含む複合施設について、図書館は JR 高橋駅に隣接されている4階建ての市の施設である。この図書館は指定管理者に運営を委託しており、図書館内に蔦屋書店とスターバックスが出店している。民間2社による消費経済の効果もあり、市としても政策の効果が出ている実感が説明から伝わってくる。行政と民間の一体となった取り組みであり、経済効果は大きい。栗山町でも指定管理制度に関する今後や、公共施設の存廃や活用等、課題も多い。この取り組み事例は、地方都市の賑やかさを取り戻す事例であることから、今後の政策提案等に生かしていきたい。以上、道外政務調査報告でした。続いて、議会運営委員会先進地視察報告。調査先、地方議会活性化シンポジウム、東京都福生市、ファブラボ鎌倉。日程、令和5年11月13日から15日。派遣議員、鈴木千早、橋則隆、堀文彦、佐藤則夫、斉藤隆弘、宇川和彦、斉藤義隆。地方議会活性化シンポジウム2023。将来の地方議会を担うのは誰か。多様な人材が参加する地方議会の実現。総務省が主催するこのシンポジウムでの基調講演は、現在に至るまでの様々なデータをもとに、地方議会や参画する住民について、現状と課題を整理し、まさに変化の必要性が講演された。その後のパネルディスカッションでは、4つの先進事例が紹介され、その一つが、栗山町議会の宇川議長がパネラーとして登壇し、議員の学校について説明した。住民の議会への関心の低下や議員のなり手不足が指摘される中、先の通常国会で議会の役割や議員の職務等を明確化する地方自治法改正があったところで、議会において議会運営上の工夫を行い、若者や女性などの幅広い層の住民が議会に参画しやすくなるよう、環境整備に向けて全国各地で試行錯誤が続けられている。今後の取り組みの参考になる研修となった。東京都福生市、地方公会計について、議員と執行部双方に導入の経緯や導入後10年の工夫を説明いただいた。栗山町では主要な政策については成果表を持って判断しているため、細かなデータまでは確認できないが、福生市の公会計制度を取り入れることで、職員や議員に将来にわたってプラスになることや、コストの削減が可能と目に見えて感じた。しかし、導入には新たに複式簿記や財務会計システムの導入、固定資産台帳の整備など、膨大な作業を要する。執行部と議会との調整は必須で、確固たる合意形成をしながら導入実現に向けていかなければならない。実現に向けて意思をつなげていきたい意識になった。ファブラボ鎌倉、具体的な取り組み事例について。ファブラボ鎌倉は10年かかって独立運営が実現したという。多くの人に使ってもらうものづくり等では収益が見込めない、単なる工作設備が使えるサービス屋になりかねないと、今後10年、20年先の将来を見据え、教育に特化した人づくりや街づくりに取り組んでいる。また、鎌倉市との連携では、人とファブラボ鎌倉との接点を作ることを鎌倉市が担い、相互に理解を持つことで、 さまざまな課題に対応できる体制を構築している。今後もファブラボ鎌倉に協力をいただき、ファブラボ栗山のしっかりとした成長や成果を望む。以上、議会運営委員会先進地視察報告でした。